Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は、京都のスタジオを飛び出して、そして滋賀県からも飛び出してですね、神奈川県横浜市旭区、光が丘団地にある地域作業所カップカップに来ております。ここは、集合、住宅、団地のですね、商店街の一角で、喫茶カップカップを運営していらっしゃいますね。この地域作業所カップカップというところがあります。喫茶店と工房を運営されてるんですけども、ここには地域のお年寄りの方とか、あと子供たちですね、そしてまたここで、働いていらっしゃる、障害のある方々が混じり合いながら、とてものびのびとゆったりと各々の時間を過ごされています。このカップカップ、なんですけども、日頃から絵本作家によるワークショップとか、ダンスや音楽などの、ワークショップなど、本当いろんな表現者たちとのコラボレーションも、されてきました。とてもユニークな場作りが行われているんです。その一つ一つの試みは、とっても自然体で、一見些細なことに見えますけども、このカップカップ、障害福祉の、領域から地域を、そして世界を変えようと日々活動を続けてきています。今日はこのカップカップの現場から所長の鈴木玲二さんをゲストに、障害福祉に表現活動が絡み合う可能性、そして鈴木さんのもう一つの顔である演劇批評家としての視点も絡めながらトークをお届けします。お楽しみに。
はい、この時間はゲストをお招きして、アルブルットや、いろんな、福祉の分野から生まれるですね、表現の可能性について、お話をいただきます。今日のゲストは地域作業所カップカップ所長の鈴木玲二さんです。鈴木玲二さん、いつものお付き合いで、玲二さんと呼ばせていただきます。玲二さん、どうぞよろしくお願いします。鈴木玲二さんのプロフィールをまず紹介させていただきます。1973年に、群馬県でお生まれです。1997年から地域作業所カップカップの所長を、務められています。著書にですね、生きるための思考、エブルアートの実験、フィルムアート社、2010年や、また機関ピープルズ、ピープルズプラン、などですね、に寄稿もされています。そして、演劇批評のお仕事もされているんですけども、演劇に関する、記事、とかですね、そういったものは芸術評論誌のユリーカ、とか月刊ローソンチケットなどで、書かれています。劇団ハイバイの、ツアーパンフレットなどですね、これハイバイでいいんですか。
ハイバイです。
ですね、パンフレットなどにも執筆されています。政治社会学の、栗原明先生ですね、との対談、ソーシャルアート、障害のある人とアートで社会を変える、などでも、カプカプの活動などを紹介されています。ということでですね、今日は実は、先ほどまでですね、カップカップの喫茶カップカップとこの工房、カップカップの、雰囲気といいますか、僕もちょっと、いろいろと皆さんと喋ったりとか演奏したりとか、ブラブラしておりましたけど、ここ最近音楽のワークショップみたいなことも今後できたらなということで呼んでいただいて遊びに行ってる中で、今日は、この、グローのラジオに出ていただけてありがとうございます。じゃあですね、早速なんですけども、今すごくこう静かに締め切ってさっきまでもう超ガヤガヤ喫茶カップカップしてましたけども、そのガヤガヤしてた喫茶カップカップとか、その運営している地域作業所カップカップのちょっと紹介していただけたらと思いますけども、どういった活動されてるんですかね。
はい、カップカップは地域作業所カップカップって名乗ってますけれども、制度上は今地域活動支援センターっていうものです。 で野豪みたいな感じで、
あなるほど、
もともと地域作業所としてスタートしてるので、うん、97年にスタートして、
はい、
98年からお店を、
はい、
喫茶店をやってます、
はい、だからもう喫茶店でコーヒーですよね、主にメインは。
そうですよ、う
ん、ですよね。今もコーヒーちょっといただいてますけども、もともとそのなんかコーヒー焙煎のお店というか、
そうそうそう、
前身があったっていうふうに聞いたんですけども、
あのコーヒーの焙煎をやっているお店がなぜか、
はい、
あの本社というか、
はい、
元は出版社で、
なんかもうだんだん話がリスナーの方と聞いて、まずなんその障害福祉の、作業所であるでもそこがまあ元々喫茶店をやっていて、その喫茶店の本社は出版社、
そう
そう、
その出版社は水俣であるとか不登校であるとか、
はいはい、
そういう社会科学系の本を出していて、
はい、
でその流れでなんで、はい、あの自然食のお店とか、
ああ
のフェアトレード
とか
コーヒー豆の店やってるか、まあでもつながっていて、うん、でそのお店をやってる中で地域にいる障害がある人を、まあ、ちょっとずつ雇うっていう制度を使ってね、雇うなんてこともやってきたんだけども、うんうん、あのその中であの養護学校とか施設の職員さんなんかが当然知り合いになってって、はい、で、まあ、自分たちの場を作ろうっていう風になって、
はい、
それであの地域作業所として、
うん、
97年にここ
が、なるほど、
だからまあ市民が立ち上げるみたいな、
そうですよね、それでそのもともとその市民で、しかもまあ例えばその障害ある方の親御さんとかでもなくって感じですよね、
う
ん、今の話は本当に、
そうそうそう、
まあ、市民というか、
う
ん、でまあ、その行政の方が立ち上げるとかでもなく
って、
いろんな流れ、そういう流れからこう立ち上げられたってことで、今年でも20年ですよね。
そうですね、横浜でもね、90年代後半くらいからそういうところがポツポツと出てきてる。
なるほど、
うん、だからまあそれでうちみたいな規模のところが200箇所以上横浜にはあるので、
はいはい、すごいですね。でここは今あの、横浜の旭区ですね、
そうそうそう、
横浜市旭区のこの光ヶ丘団地ってとこなんですけども、はい、そもそもこの団地のね一角にそういうもともと前身の喫茶店というか、ここに作るっていう理由ってなかったんですか？は
い、いやたまたまねこの辺の人たちが多くて、
はいはい、
それでなんか空いてるよって、お店が空いてる、もうあの、
はい、
UR 高段の団地の商店街っていうのは、うん、もう40年前くらい、
はい、
この団地ができた頃には、
はい、
もう年商がいくら以上ないといけないとか、
あですよね、
もうちゃんとね、
むしろね、そのこうむしろ結構憧れのね
支店がいくつないといけないみたいな感じだったのが、でも僕が来た頃にはもう空きがあって、
時代が変わったんですよね。それかだってあれですもんね、70年代とかにニュータウンできたりとか、
そうそうそう、
どんどんしていって、僕も大阪の堺のニュータウン出身なんですけども、もうなんていうか歴史がどんどん変わっていくというかね、位置づけがね、
う
ん、だと思うんですけども、
そうなんです、そういうのでね、はい、空いていて、うん、そういう話が借りられないかみたいな交渉したら意外とすんなりで、でもおそらく公団で、
はい、
そういう障害者施設で借りてお店をやるっていうのは初めてだったらしくて、
は
ははなんか取材が来たりしてましたね。
そういう視点からも取材があったんですね当時ね。なるほどなるほど。で、まあ、今ここはね、喫茶カップカップのちょうどハス向かいというか、
はい、
のその商店街の一角、まあ、二軒という言ったらいいかな、その構えていて、うん、工房カップカップの方に今、はい、我々いるわけですけど、この喫茶カップカップと工房カップカップと、大体その何て言うの、まあ、メニューというか、普段やられてる活動で大体どれぐらいの種類があるんですか？
そうですね、あのね、はい、だからそこあたりが非常識な感じなんだけども、
はい、
あのおそらくメニューが細分化されて、
はい、
それからもう A さん B さん C さんは何をやるみたいなことがかっちり決まりがちなんだけども、
そうですよね、
結構雑で、
うん、今回のテーマも雑然に切るですからね、
まあ、まあ
ねあのテーマ、はい、タイトルそうしてます、はい、
もう一箇所あの、はい、近くに喫茶コーナーが、
はい、ああなるほど、はいはい、
あるんですけども、
はい、
その、まあ、3箇所の中 で、 その、近くにはケアプラザっていうところ の、
はい、
あの喫茶コーナーだけはちょっと離れてるんで、
うん、
シフトを決めてんだけども、
はい、
それ以外は基本何をやるかくらいは決まってるけども、
はい、
その日、 クッキーがちょっと忙しいからどうですか、はいはい、みたいなので応援を頼んだりするけ
ど、なるほど、だからお互い行き来がもう別にそのメニューがどうこうって限定されているというよりは、メンバーさんもいろんなところにその時その時行くって感じなんですね。
だから大まかに言うと喫茶があって、うん、お菓子作りをやっていて、うん、はいはい、それからリサイクル品を店頭で並べて、はいはいはい、バザー
として、ね、やってますね、
うん、でそういうものが大まかな仕事なんですけども、うん、はい、まあ、それに付随して、うん、あのバザンとコーで演奏する人がいたり、うん、あのお菓子作りのところでお菓子は作らないけども、うん、みんなに音楽をセレクトして流したりとか、
いいですね、
なんか、まあ、はい、要はその人がなんとかいられるっていうか、うん、っていうものをあのそれでお仕事でいいよっていうか、はい、それがあなたの働きだよみたいなことに、うん、なかなか本人も納得しないんだけれども、うん、はい、時間をかけながら、まあ、緩やかにいろいろあっていいんじゃないのっていうのをやっていく
と、は
い、
あ、今ちょっとそのね、おっしゃったその、うん、なかなか、まあ、例えばその作業所って名前がついてたりとか、あ、まあ、はい、場合によってはその福祉の現場って、うん、まあ、いわゆるなんですか、うん、就労支援みたいな、ね、はいはいはい、ことあるじゃないですか、はい、でもなんかその、うん、カプカプの現場を見たときに、うん、結構それぞれがまあなんちゅうかな、こう よく言えばなんですけど、これは、まあ、好き勝手やってるっていう感じがむっちゃ自由 で僕とか外部の人間が来ても、うん、まあ、受け入れてくれるとか一緒に遊んだりとかね、はいはい、一緒になんかできるって感じがあると思うんですけども、うんうん、例えばその喫茶店だったら、まあ、いわゆる接客をするみたいな話あるじゃないですか、でなんかこの物作るパンとか作るんだったら、うん、そういうふうな、まあ、なんだろうな、訓練みたいな、ね、ニュアンスとかってあると思うんですけど、ね、あんまりその辺は全然感じないなっていう中で、うん、今おっしゃったように、うん、本人も、うん、ご本人もなんかその、うん、納得するしないっていうところも一部あるっていうのは、うん、要はこれ働いてるのかどうかって自分でも分かんないみたいなところがあるってことですか。
そうそうそうそう、
あ、なかなかその話面白いですね、う
ん、でもこれはね、うん、僕らも正解が分かんなくて、あ、うん、あのうーん、なんか学校こう出てきたりすると、うんうん、これが働くであるみたいなのをもう植え付けられて
教育をされてますからね、学校では学校でそういう風にね、
それに乗っかるのは施設は楽なんですよ、
うんうんうん、
でこれが立派な、はい、あの労働であるみたいなのを、はいはいはいはい、あのそのモデルをね、はい、喫茶だったらここに働くみたいなのを、うんうん、あのマニュアル化して、うん、それをみんなで共有して、うん、バイトさんまでも徹底して、はい、訓練をすればいいんで、はいはい、それ考えずにやれるんで楽なんだけども、うんうん、僕はそれどうなのかなと思っちゃっていて、うん、でそもそもそういうところであのしんどくて辞めちゃった人なんかがうちにあの流れ着いたりするんでね、はいはい、やっぱ
そのどっかで何かカバーをっていうか、うん、そのなんか普通のね、なんていうかな、みんなそこに同じレールに乗っかるような、
う
ん、
そうい
う価値観じゃないようなところをかなりカプカプはおそらく小学生の現場の中に担ってってはるんやろなって思うんですけど、ね、あの、うん、レイさん自身がね、そのここにというのは、まあ、先ほどプロフィールも、ね、プロフィールの中でうんって皆さん思われたかもしれないんですけども、あの実は演劇批評家としてもかなりいろいろご活躍されていることは以前から、うん、僕もカプカプと同時にそのことも知っていたので、あのこの何でしょうかね、演劇の お仕事されつつ、その、うんうん、ね、こちらの、地域作業所カプカプの所長されているって中で、これ、うん、そもそもこのここの要はカプカプに関わるきっかけというか、うん、っていうのはどういう流れがあったんですか。
あ、そうですね、僕もともとなんかその批評を書いて、はい、まあ、バイトしながらでも、はいはい、まあ、生きていこうって決めて、はい、で就職活動、
その感じはよくわかります、はい、
ね、ろくに就職活動せずいたら、あの4年生の、はい、もう暮れくらいに、うんうん、さっき言った出版社の社長が、はいはい、うちの先生 の、はい、あのさっき紹介にもあった栗原明さん、
はいはいはい、栗原明先生、ね、
の、はい、本をもともと作っていた人で、はいはいはい、
日本でね、それこそ水俣の、まあ、運動 の、まあ、あのところをこう、ね、政治学の観点から、まあ、紹介された非常に有名な先生ですけども、僕もいろいろお世話になってますけども、その栗原先生との出会いはがあったんですね。
そうです、はい、そうなんです、
うん、
でそこのゼミに、はい、ずっと1年生から4年生までいて、
はい、
でそこ
1年生から4年生まで出て、 それすごいですね。1年生からゼミに、栗原先生っていうか要は1人の先生のゼミにいたんですか。
そうそういうのが、ね、珍しいですね。なんか基礎文献講読っていう講座があって、
なるほど、
で、まあ、映画見たりとか、はい、あのエッセイ読んだりとか、そんな政治学とかじゃないんだけども、はい、まずはそうに読むことの力をつけるみたいなゼミがあって、はい、 たまたま入ったんだけど、
はいはい、
でそういう中で、うん、ずっとあの先生のとこ行ったら、はい、なんか出入りしてる怪しいおじさんがいて、うん、
はい、
でなんかあの横浜で、はい、あの地域作業所っていうのを立ち上げるんだけども、はい、まあ、まずとにかく説明だけは、うん、聞きに来ないみたいなので、
スカウトや
ね。ね、だからまあ就職するつもりもなかったから、はいはいはい、でやってきて、うん、そしてこのすぐ近くの講談集会場ってところの、
はい、
前はもっとボロかったんだけど、はい、そこの和室に行ったらみんな親とかメンバーが来てる中で、あの職員になる鈴木くんですって、
はい、その場でもう職員になること決まってたんですね。そう紹介されたみたいな。
そう紹介された
すごいなそれ。
だからもう、はい、あのやることなかったから、はい、まあ、付き合うかと思って立ち上げだけ
は、はいはい、
って思ってたら、はい、20年
立ち上げだけ。ではもう本当にもう、まあ、初期の初期から立ち上げ、ね、うん、関わって、
そうですね、
でもう、ね、ずっと所長としてやってこられてるわけですもんね、
う
ん、
そう、
なかなかすごい出会いだなというふうに思うんですけども、うん、ね、その今も、まあ、演劇のお仕事も、はい、まあ、引き続き、ね、演劇批評のこともやられながらなんですけども、まあ、そういうところで言うと、これは、まあ、いろんな多分流れがあると思うんですけども、うん、表現活動っていうんですかね、はい、まあ、アート活動とかいろんな言い方あると思うんですけど、うん、例えばその、ね、美術とかダンスとか音楽とか演劇とか、いろんなそのアーティストの方も来られてワークショップとかみたいなこともやってらっしゃると思うんですけども、現在どういったなんていうか、そういう、こうプログラムっていうか、もうちょっと緩い言い方かもしれないですけど、どんなことやってるんですか。
今ここでやってるワークショップは、荒井秀夫さんの、野口体操とか、
はい、荒井秀夫さんは体操家っていう、あの体操の層は演奏の層ですよね。
そうです、体を、
ねね、まあ、ダンサーの、 あの面白い、ね、あの方ですよね、
はい、で荒井さんのワークショップを隔月でやってます。一応ダンスといえばダンスなんだけども、うんうん、あの体を使った関係性を作るようなワークショップですね。でそれと、ミロコマチコさんの、
はい、絵本作家のミロコマチコさんの、はい、
まあ、これも絵画のワークショップっていうよりも、はいはい、まあ、何でもありな、
はい、
あの、うん、なんかみんなで描いたり作ったりするっていうワークショップが隔月の、
はいはいはい、
なんか、うん、あの順番に、
うん、
奇数月偶数月みたいな感じでやってるっていうのが、うん、うちはワークショップとしてはやってますね、
うんうん、結構もうそれは 長い間積み重ねてきた取り組みなんですか。
どちらも5年以上やってます。
お、うん、いいです ね、 ね、かなり継続されてますね。
そうなんです、うん、で、まあね、ワークショップとかっていうのも、うん、うちもあの洋裁の先生毎月来てもらって、はい、みんなで洋裁したりとかっていうのもあるんだけども、はい、そういう、分かりやすく製品になるとかね、うんうん、
はいはいはい、
そういうものにはまあ助成金ついたりするんだけども、うん、は
い
は
い、
まあ、
分かりやすいものは確かにねお金も申請しやすい、制度も使いやすいと思いますけども、はい、
絵を描くがギリだよね、
はいはい、まあ、まだね絵を描くとか造形でっていうふうなことで言うと ね、 ね、まあ、それこそ ね、あの僕もいろんな現場遊びに行ったりとかして、まあ場合によっては売れたりとかね、
う
ん、
そうそうそう、
するとそうですけども、今の例えば体操とか、ね、体操っていうかまずダンスっていうかってなってくると、なんかその位置づけっていうことの固い話をするとどういう感じなんですか。それは
なんかね、そういうのもだからアートっていうのが、うん、はいはい、昔あの受産施設と厚生施設で分かれてた頃はきっと障害者がアートをやるっていうのは、うんうん、あのレクリエーション的な位置づけ、
まあそうですね、余暇支援的なものとかっていう、ね、
っていうものが多いと思うけども、うん、はい、うちは、まあ、そういうつもりはなくて、
うんうん、
で、あのそういうものも一人一人が何か表現していくとか、うん、
はい、
あの他の人と関わっていくときにどんどん力がついてくるわけですね。そういういろんなパターンを、
はいはい、
あのもうとにかく引き出しが多くなるとかね。でそうなっていくと、うん、面白いことが起こりやすい。
ははは、あ、なるほどね、
うん、
そっかそっか、面白いことが起きやすい、なんかこう 体力というか、なんかこうそういうベースを作ってるっていうところが、そのまたなんていうんですかね、面白いことが起きやすいっていう、それはどっからその意見出てくるんだって話はきっとね多分あると思うんですよ、この福祉の分野ではね。それ どういう意味っていうのはあると、まあその辺はね、あの来週とかも含めて深く話していくんですけども、あのそういう意味ではなんていうんですかね、 まあ、どっちかというとこれもまあまあ本当にどっちかというとって感じなんですけども、うん、そのレクリエーションというよりはその元の作業所としての広い意味の働く力というかみたいなことに位置づけられるって感じなんですかね。
そうです、そうです、
うん、そういうアート的なことも、
はい、もうあの全てが、はい、ここをリサイクルバザーしてると、
はい、
もうなんだかすごい汚いお皿とかでも置いてあって、
はいはい、もうあの物量半端ないですよね、バザー。さっきもいろいろ見てましたけども、すごい量置いて
る。埃まみれになってるんだけども、まあそれきれいにしたいするのもみんなの仕事でもあると同時に、はいはい、お客さんは、うん、なかなかあのね高齢化がすごい、
はいはいはい、
4割が高齢者、
ね、はい、お客さんのね高齢の方多いですよね、
もう団地自体が高齢化がすごいので、うんうん、まあ当然お客さんも高齢者が多くて、
はい、
まあ生活が大変な人も結構多くて、あのもう10円のものも値切るみたいなね、
うんうん、なるほど、できるだけ安くただ当然です
し、うん、関西ではそんな不思議じゃないかもしれないけど、はいはい、あのこちらではねびっくりしましたね、最初の。
なかなか横浜で、ね、
そう、横浜で
逃げる。横浜でなんていうか、あの、勉強してくださいっていうの、勉強しますせ的な、これね、関東で、ポッドキャスト聞いてる人分かんないかもしれないですけど、ねぎることを勉強しますって言うんですけど、ね、はい、そうですね、それ珍しいかもしれないですね、うん、横浜だと。
うん、しかも10円のはもういくらにすりゃいいんだっていう感じなんですけど、
う
ん、
もうあげるよ、あげるよって言いたいような話だと思うんです
けど。0円コーナーもある
よ、ね。はいはいはいはい、はい、
でもそういうようなやりとりも、はい、うん、含めて、うん、もう全てのことが、うん、うちのメンバーが周りの人と関わる手立てだと思っているので、なんか分かりやすく絵を描いて作品になりましたっていうアートが上で、はいはい、うん、そういうリサイクルバザーが下でっていう発想はうちにはない
ので、
うん、
なるほど、
もう何でもいいからいろんな人と関わる手立てをうちにはスタッフは増やすっていう、
うんうん、
でそれでそういう仕掛けを作って、うん、はいはい、まんまといろんな人がやってきて、はいはいはい、関わって面白いことが起こるっていうのが、うん、うちの働くことなので、
そのじゃあ面白いことが起きるっていうところをちょっ と、そろそろ時間が来たので、
はい、
次週改めて実際じゃあその喫茶カップカップの現場とかで、まあ、その来られてる方とメンバーさんとかどういったこうエピソードっていうんですかね、出来事があったかとかっていう話もちょっと聞かせていただけたらと思います、はい、ということで今日は、地域作業所所長 のカップカップ所長の、鈴木玲二さんをお招きしました。次週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、そろそろ別れの時間です。横浜から、お届けしましたけども、地域作業所カップカップの鈴木玲二さんのまず第1回目の話いかがだったでしょうか。つい、玲二さん取材する前は僕も喫茶カップカップでメンバーの方々と一緒にちょっと演奏したりとかですね、メンバーの方とお話ししたりいろいろこう交わり合ってたんですけども、ぜひこのラジオのトーク聞かれたらですね、来週もぜひ聞いていただきたいですし、何よりも、カップカップ旭区、光が丘にありますので、行っていただけたらなというふうに思います。ということで来週も引き続き、地域作業所カップカップ所長の鈴木玲二さんをお迎えします。それではまたお楽しみに。さようなら。浅田渉でした。